聖書を読みいたします。ヤコブの手紙5章1節から11節までお読みいたします。金持ちたちよ、よく聞きなさい。迫り来る自分たちの不幸を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐り、あなた方の衣は虫に食われ、あなた方の金銀は錆びています。その錆があなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財を蓄えたのです。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、ほふられる日のために自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を不義に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。ですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを、初めの雨や後の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主が来られる時が近づいているからです。兄弟たち、裁かれることがないように互いに文句を言い合うのはやめなさい。見なさい、裁きを行う方が戸口のところに立っておられます。兄弟たち、苦難と忍耐については主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐のことを聞き、主によるその結末を知っています。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられます。以上です。
一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、12月8日の日曜の朝に共に集い礼拝できる幸いを感謝いたします。今日は太平洋戦争が始まった日であり、以来4年にわたる5年にわたる戦火が交わされて多くの人が亡くなりました。今も世界では各地で戦争が行われ、多くの人々が苦しんでいます。人間の力で達成しきれていない平和を願いつつ争ってしまう人間の罪の深さを覚えますが、この世界に平和の君として来られたイエス様を一人一人が受け入れ、キリストにある平和を持つことによって真の平和が実現するようにとあなたは計画されました。私たちクリスチャンも心に平和をいただいて、隣人とともに平和を築いていくものとなりますように、平和をもたらすもの、平和を作り出すものとなりますように用いてください。今開かれた御言葉をともに学びます。語るもの聞くもの一つにして、御霊のうちに悟りを与えてくださるようにお願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アドベントの期間にどうしてこういう聖書箇所が開かれるのか私も全く分かりません。耐え忍ぶものは幸いという題がついていますが、聖書には神様から豊かな富を与えられた信仰者たちが登場します。アブラハム、イサク、ヤコブはもちろん、同時代に現在のイラク北部のウツという場所に住んでいたヨブ、彼らは今でいう億万長者のような存在でした。一方、彼らはお金がたくさんあっても一切そのことについて非難されることはありませんでしたが、ダビデの時代、ナバルという大金持ちが登場します。ナバル、 奥さんのアビガイルが、うちの夫はその名前の通り愚か者ですと言って、発言している箇所が出てきますが、彼は他の人に一切与えることをしない典型的なお金持ちでした。そしてルカの福音書に来ますと、12章では愚かな金持ちの例え話が出てきます。イエス様が語られた愚かな金持ち、これから先何年分も穀物が蓄えられた、新しい蔵を建てて、そして飲んで食べて暮らそうと言った時に、神様が愚か者と語られたという内容ですね。そしてルカの福音書の16章には、金持ちと貧しい人ラザロが登場します。まあ、ラザロという人名が出てくるので、これは例え話と思われる節もあるんですが、実際にあったことをイエス様が取り上げて紹介されているのではないかと言われています。聖書はお金について、また金持ちについて何と語っているのかというのが今日の箇所のポイントです。聖書は富そのものを、お金そのものを否定しているわけではありません。正確な手段で、正当な手段で、お金を集め、それを用いて、商売をする、あるいは社会にそれを還元していくという正当な生き方、あるいは姿もたくさんあります。でここで非難されているのは、不正な富を集めている、そしてそれを誰にも与えようとしない、そういう金持ちの姿を示しています。で私たちが住んでいる社会には、お金持ちと貧しい人が共存しています。そして現代はその格差というものが拡大しているとよく言われますね。そして両者の間には羨望、羨ましいという感情、そしてそれが高じると妬み、また反対の側からは優越感、偏見、差別感情というものが複雑に入り込んできます。そして時に対立関係が生じやすいということも私たちは理解できると思いますね。今から2000年前の初代教会、そしてこのヤコブがこの手紙を書いた時代、私たちは普通の市民、庶民としてこう教会に集まっているわけですが、当時は奴隷制度が普通でした。奴隷がたくさんいたんです。そして教会には日曜日、奴隷の人たちが、主人のもとから、労働から解放されて、礼拝に集まってきました。そしてそこには、その奴隷の人たちを使っている、使用している主人たちも何人か来ていたわけです。そういう複雑な階級が教会にも存在したわけですが、難しい問題が起きたのは想像できます。そして戦争などで夫を失ったやもめの女性たちも集まっていました。今のように手に職をつけられる時代でもなく、パートとかそういった経済的な方法も選べなかった。ですから夫を失うということは生活に困るということを即経験することになったわけです。社会福祉も今のように充実はしていない中で、非常に困窮していた人たちが教会にはいたということですね。で、最初教会はそういった人たちに対して、ある程度持っている人たちが家や土地や財産を売って、ペトロをはじめ人たちの足元に置いた、これを用立ててくださいという意味ですね。そして教会はそれを実施していたことによって、社会から尊敬されたんです。好意を持たれたんです。 で今その社会福祉というのは行政に、まあ、ほとんど、委ねられている時代になって教会が果たす役割は相対的に少なくなってきているとはいえ、まあ、教会内においてあるいは地域に対して私たちはできることを、まあ、神様の御心として良い行いとして進めていく姿勢は持っているつもりです。あるいは地震災害とかそういった時には喜んで、まあ、義援金として捧げていくということも実施しているわけですね。お金は正しいことに用いるならば多くの人を助ける手段になります。でこの5章の6節に、見とめますと、あなた方は正しい人を不義に定めて殺しました、彼はあなた方に抵抗しません。実はお金の好きな人たちが、まあ、イエス様を十字架につけたのは当時のエルサレムの祭司長たち、立法学者、政治家たちと言えますけれども、その中にお金持ちの人たちが少なくない数の人たちがいたということをこの箇所から、教えられます。御言葉を出していただきますと、ルカの福音書の中でイエス様がこのようにおっしゃっています。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。その後です。さて金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていた。すべての金持ちがこういう性質を持っているという意味ではありません。しかしこの時イエス様の周りに集まっていたパリサイ人たち、その中のお金の好きな人たちがイエス様の教えを嘲笑ったんですね。でこのような性質がお金とともにお金を追求する人たちの中に存在するということを聖書は、まあ、指摘していると言えます。まあ、ヨコブはイエス様の弟にあたる人ですが、そのヤコブが書いた手紙は非常に、まあ、立法主義的に聞こえる部分というものがあるんですね。でエルサレム教会でヤコブは重鎮として、敬われました。一方パウロは同じユダヤ人でありながら福音を自らも経験し、その福音の恵みによって生かされていることを経験しながら人々に立法からの解放、立法を否定はしませんでしたけれども、立法に縛られた生き方ではなくて福音によって立法を全うする生き方をこの新約聖書の13の手紙を用いて語っています。そのパウロが富についてどう考えていたのかというと、次の御言葉を出していただきますと知ることができます。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲途に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。当時の教会に金銭を愛する人たち、金を追い求めた人たちがいた。信仰を持っていたんだけど、その金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って、つまり良心がぐさぐさと刺されるような苦痛を、経験したということができます。 満ち足りる心を伴う経験ということを私たちは学ぶ必要があるわけですが、そして具体的にこの金持ちの人たちは労働者に対する未払いという行為をしていました。4節では、皆さんあなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。借り入れをしてした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。旧約聖書を見ますと、新約聖書にも朝ブドウ園の主人が労働者を雇おうとして市場に行って、朝9時12時そして、3時でしたか、 何段階かに分けてこう労働者を集める光景が示されていますが、そして夕方になって5時ごろ、その日の日当を払う時が来た時に、普通は最初朝から働いていた人たちが先にと誰もが考えるところ、その主人は、一番最後に雇われた人たちから1日分の賃金を払った。そこで、不平不満が生じたというところですが、この日当がなければ生活できない境遇の人たちのことをここで取り上げているわけです。で、金持ちたちはそういうことを知っていながら、その労働者たちに賃金を支払わなければ彼らが苦しむことを知っていながら、それを出し惜しみして、後から払うわというぐらいで結果的に払わなかったりということが行われていた当時の社会を背景として語られているわけですね。今は最低賃金制というものが普及して、どんな職場でも企業でも労働者への賃金はしっかりと支払うようになっていますけれども、でも残業代が出ないとかいろんなことは言われています。なかなか難しい面があるかもしれませんが、当時は特にそういった制度がなかったので、その主人の胸先三寸でいかようにも労働者は扱われてしまったということですね。で、当時の教会に金持ちになりたがる人たち、金銭を愛する人たち、金を追い求める人たちがいたということも、指摘されていて、今はそういうあからさまなお金の亡者はいないように思いますけれども、人の心は分かりません。それにつけても金の欲しさよという、ドドイツみたいな歌が日本にもずっと歌われていますけれども、私たちはどのようにしたら正しい経済観念とそしてお金に対する誘惑から守られて、やがて神様の前に立った時に責められるところのない良心を持ち続けられるかという課題があるわけです。富というものの性質をイエス様ご自身もまたパウロも、ここでも語っていますが、富は腐る性質があると言ってますね。で、当時の財産の中には穀物とそれから衣類がありました。もちろんお金もあったわけですが、そういったものを総称して腐る性質、そして錆びる性質がある。イエス様は盗人が穴を開けて盗むということを指摘しています。そして正しく扱わなければやがて裁きがあるということを指摘しているわけです。こういうことになるんだったら、金持ちにならない方がいいという、考え方もあるかもしれませんが、それはそれとして正しい使い方を身につけて、受けるよりも与える方が幸いという生き方を身につけていきたいと思うわけです。第2に耐え忍ぶ者の栽培。第1は金持ちの悲惨ということを見ましたが、第2は今日の説教題にある耐え忍ぶ者の幸いを見ていきます。誰にでもお金の誘惑はあるでしょう。政治家をはじめとして 人一人がこの誘惑を受けながら、それでも流されないで、引き込まれないで、良心を保ちながら生きていると言います。でしかしこの世にはお金が全てと考える人も実際います。愛もお金で買えるといった、お金持ちの人がテレビに出ていましたが、私たちはそういう言葉に惑わされないで真実な生き方を求めていきたいと思います。そして知るべきことは何かということですが、すべてものを与えて暮らされるのは神様、すべてのものを与えて楽しませて暮らされるのが神様だと聖書は告げていますので、これを自分の中にしっかりと受け入れて、今持っているもの、また必要があるけどそれを神様に訴えて必要を願って与えていただくという生き方は安全であり、そしてそれは信仰を強めていく、生きて働かれる神様を体験していく人生を送る姿です。皆さんの中にもいろんな必要が生じて、でも手元には何もない、神様助けてと祈って必要なものが与えられて守られたという方はいらっしゃると思います。その時にこそ神様は天のお父さんであり、私のことは決して見捨てていない、見放していない、こうして必要を満たしてくださった神様感謝しますと、そのことによって心がどれだけ励まされ強められたか計り知れないと言いますね。人間同士でもお互い助け合うということはたくさんあるわけですが、天からの助けを経験するときに、その感謝の思いはお互いにも感謝するの当然ですが、神様への礼拝となって立ち上っていく、神様に受け入れられるかぐわしい香りなんですね。そのような生き方を身につけてこれからも歩んでいきたいと願います。このすべてを与えてそれを用いて楽しむことを喜んでくださる神様がおられる。クリスチャンって、一昔前は真面目な顔して、そして下を向いて、ロザリを一つ一つこう動かしながら主を憐れんでくださいと生きる人の姿が結構取り沙汰された時代がありました。でもそれが信仰者の姿だったら何のために救われたのかということになりますが、神様、私たちがその富を正しく用いて楽しむこと、喜ぶこと、そして分かち合うことを喜ばれる方だということを聖書から学ぶことができます。そうすることによって私たちは自分の心を刺すような痛みから守られるということですね。お金を追い求める者には悲惨が待ち受けているので、羨むのは愚かだということもここから学ぶポイントです。確かに億万長者、昔は百万長者、今億万長者、いやもっと進んで、超万長者という言葉はないんですが、何十兆円という富豪がいることを先週紹介しましたけれども、そういった人たちを見て羨む必要はないということですね。与えられているもので満足できる、その満ち足りる心を伴う経験が身についているかということを心配する必要があります。あれも食べたい、これも欲しいというのが人間の欲望の限りないところですが、しかし理性を働かし、信仰を働かせて満ち足りる心を養っていただくことができたら、なんと幸いかと思います。反対にヤコブは、忍耐は第一の収穫を持つ農夫から学べと紹介していますね。皆さん農業の経験があるかどうか分かりませんが、春に種をまいてすぐに収穫というのはありえないわけで、雑草を刈り取り、そして、さらにいろんな世話をして秋に収穫を迎える。そのためにはイスラエルでは 種をまくときにまず大地を柔らかにする秋の雨、初めの雨が必要なんです。そしてある程度、育ったその麦だったらその穂の中にしっかり実が入るためには後の雨が春に降る必要があるんですね。で、天からの恵みがなければ作物は育たないし収穫もないということを農夫たちは知っているので、雨が降ったら種をまく、雨が降ったら刈り入れをする、そのサイクルをしっかりと学んで経験して秋には豊かな収穫を得るわけです。で、そのためには待つということが最低条件ですね。ある意味絶対条件です。待たなければ雨も降らないし、その恵みも来ないわけです。で、ヤコブも、農業の経験があったか知りません。その農夫の姿を通して忍耐を身につけるようにと教えています。で、忍耐を学ばないと、一緒に集まっているところにはお金持ちいるし、貧しい人もいるし、奴隷もいるし、貴族階級の人たちもいるっていう、その集まりっていうのは簡単にトラブルが発生しやすいし、感情のもつれが生じやすいということは分かるわけですが、忍耐がないと耐えられないんです。それを超えられないわけです。しかし忍耐を身につけている人たちが多くなってきますと、どんな違いがあっても話し合ったり祈り合ったり、そして許し合ったりということが神様の御業として起こるので、私たちはキリストの体として前進することができるわけですね。忍耐が欠けると互いに文句を言い合い裁き合うということもヤコブはこの中で指摘しています。9節を見ると、兄弟たち、裁かれることがないように互いに文句を言い合うのはやめなさい。見なさい、裁きを行う方が戸口のところに立っておられます。互いに文句を言い合うというのはどんなシチュエーション、どんなその状況なんでしょうか。違いが受け入れられないという時に不満が出てくる、意見の違いもなかなか難しい時がありますけれども、それを寛容な心で受け止めて忍耐を持ってじっくりと相手のことを考えていく、そうする時にいろんな知恵が上からやってくることがあります。で、神様は私たちの人を裁く言葉を戸口で聞いておられるというご性質がありますね。地獄耳ではなくて神様の天国耳は、私たちが人のことをあれこれあれこれこう言い合うとすぐそこにおられて戸口で聞いておられるという、そのことを私たちは意識して自分の中から不満や裁く心が出てきたときに口に門守を置くという習慣を身につけておく必要があります。秘密を漏らすということは一般社会でも厳しく、守秘義務という形で求められますけれども、なかなか私たちは、人から聞いた話をすぐに他の人にこう伝えてしまう、良かれと思って伝えてしまうことも起こるという姿があります。それで、回り回ってとんでもないことが起きてしまうということも経験していますが、神様の憐れみによって守られていることは間違いありません。次の御言葉を出していただくと、世界にはいろんな法則が働いていますが、裁くものは裁かれるという法則は絶対法則です。種をまけば刈り取る自然界の法則もあると同時に、私たち人間社会の中での絶対法則、人を裁くものは裁かれる、これを身につけていると人を簡単には非難したり批判しなくなるわけですね。 むしろ相手のことをおもんばかって気遣って、どうしたら理解してもらえるだろうかと忍耐を持ってこの関わっていくということができるようになれば、平和は保たれていくわけです。そのようにしてこの教会も平和が保たれてきたと言えると思います。それでヤコブはこの中で、まあ、パウロがよく用いるフレーズですが、主が来られるとき、主が来られるときということをここで2回繰り返して用いています。いつ起こるかわからない、まあ、これは農夫のお話と通じるわけですが、まあ、雨が降るのは大体秋とか雨とかイスラエルでは想像ができるわけですが、それでもそれまでまだ十分熟していない実を刈り取るなんてことはしないわけです。待つわけです。時を待つわけです。私たちもイエス様が再びこの世界に来られる時を今待っています。苦しくても問題があってもイエスキリストを待つ、その待つ心が私たちの心を強めるということですね。そのことを、心を強くしということは8節に書いてありますね。あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主が来られる時が近づいているからです。まあ、現代は物質があふれ飽食の時代なので、待てないという、まあ、子どもたちにとって受難の時代を迎えていますが、まあ、子どもの頃物があんまりない、食べ物もそんなにないという中を通ってきた人たちは待つということが、まあ、当たり前のように身についていると思いますが、そういう環境で育たなかった人たちというのはつらいと思います。サバイバルは難しいと思いますね。まあ、それはそれとして、主が来られる時まで私たちはいたずらにああだこうだと物事人をこう裁くことをやめて、神様に委ねることは委ねて、今自分がしなければならないことに全精力を注ぐという生き方を身につけていきたいものです。いつ起こるかわからない再臨を待ち望む生活は心を強め忍耐を育みます。今は対抗節です。すでにイエス様は来られましたが、なぜ待ち望むんでしょうか。イエス様の降誕を待ち望むという意味で対抗節が4週間設けられているわけですが、まあ、自分なりに考えると2000年前にすでに救い主を来られました。私たちの対抗節の過ごし方は、私たちにイエス・キリストを啓示してくださる御霊の助けをいただいて、日々私のために命を捨ててくださった、そして蘇ってくださった今も生きて働いておられるイエス様をさらに深く知る、そこに集中する期間として過ごすことがふさわしいのかなと教えられています。そして同時に再び主が来られる時を対抗する、待ち望む、待望するという言葉がありますね。これが耐え忍ぶ者の幸いだと言えるかと思います。最後に主による結末というものを見ていきますが、イエス様は私今日、まあ今日というと今日なんですが、今朝なんですが、こういう御言葉があったのかと改めて、まあ飛び上がらなかったんですけども、驚いて、まあ紹介しようと思ってこの御言葉を今出していただきましょうか。ルカの21章の19節、イエス様がおっしゃったんですね。あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。自分の命を勝ち取るのに忍耐が必要だとおっしゃってるわけです。だから忍耐には大きな意味と価値があるんです。じっと油汗をかいて我慢する我慢比べとは違います。その先に希望があるからです。 その先に私たちの命があるからです。霊的な命はすでに与えられています。救われています。でもこの肉体の命が与えられるわけです。これが勝ち取るということですね。忍耐によって勝ち取る。すごいことを、御言葉を発見したなと思って喜んでいるんですが、そしてヤコブは忍耐の模範となる預言者たちを紹介しています。誰かということは書いてありませんが、旧約聖書の預言者たち、皆さんの脳裏に浮かぶ預言者は誰でしょうか。モーセ、エリア、エレミア、新約に来ると、パウロなども、忍耐の模範となる人たちですね。彼らの生涯を見ていくと、私なんかはとても耐えられない、あんなにボロクソに言われて、人々からああだこうだと毎日のように責め立てられて、もう病気になってしまう、もう逃げたくなると思えるような境遇の中を預言者たちは耐えて神様に必死に食らいついて生きていたわけですね。神様が行けと言われたから行ったのに、使わされた先の人たちからは受け入れてもらえないわけです。こんな辛いことがありますか。そして成功して当たり前、失敗したらボロクソに言われるというような、これは社会でもよく言われますけれども、神様の御心を理解してもらうということは並大抵のことではないんだなと改めて実感します。だから繰り返し繰り返し同じことを語るわけです。もう悟っている人たちにはもう耳にタコですけれども、しかしそれが実践されていくまでには同じことを繰り返し伝えていく。だから預言者は疎んじられる存在だったわけですね。そして憎まれる存在だったわけです。特に権力者やお金持ちの人たちからは煙たがられ、あんなやつは生かしておけないといって暗殺の危険をいつも暗殺のされる危険な目に遭っていたわけですね。だから預言者の生涯を一人一人学ぶことは大きな恵みを発見し、そして自分にそれを適用していくときに、弱かった自分の心が弱いなりに強められているということを経験することができます。そして最後にヨブが出てきますが、ヨブは忍耐の極みを経験した人と言えるでしょう。ヨブ記を皆さんもご覧になったと思いますけれども、10人の子供が全部死んでしまったわけです。そして財産も全部失ったわけです。それから自分の体がもう不治の病と言えるような、一般的には象皮病、体が象の皮のように、ウイルスか何かに、菌か何かで感染した結果そうなったのかもしれませんが、土器のかけらで、瀬戸物で、体をかきむしるほど痒かったんですね。年齢を重ねると、感染症とか皮膚病がこうよく発生しますが、私も足が痒くてたまらない、痛がゆいというのを毎日こう経験して、メッセージがなかなか進まない原因の一つでは全くないんですけども、準備ができない言い訳にはできないんですが、そういう症状が現れる、ヨブの苦しみはそれ以上だったわけですが、そのヨブの忍耐というものは、私には真似できないわけですが、しかしヤコブは、耐え忍んだ人たちは幸いだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐のことを聞き、主によるその結末を知っています。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられます。信仰者は神様に文句を言ってはいけない、互いに文句を言い合うのはここでは止められていますが、 神様に文句を言うことは止められていないんです。疑問をぶつけるのは止められていないんです。叫ぶことも止められていないんです。ヨブはこれを全部神様にぶつけたんですね。最初は友人、3人の友人といろいろ丁々発止やっていたんですが、もう人間は相手にできなくなって、ヨブは神様に思いの丈をぶつけた結果どうなったでしょうか。嵐の中から神様がヨブに現れてくださったんです。今まで散々お前を祝福して住人の子供と財産を有り余るほど与えてやったのに、なんだその態度はと言って怒らなかったんですね。むしろヨブの言い分を聞いて一つ一つ、まあ、その質問にこと細かく答えることはなさいませんでしたが、ご自身を表し、この天地創造の御業をヨブに伝えることによって、神様がヨブの魂を納得させてくださった、慰めてくださった。それでヨブは、私は愚かにも今までとんでもないことを口走りました、今は口に手を当てるばかりですと、その抵抗をやめたんです。そうすると神様はヨブの反省を、前半よりも後半の反省を大いに祝福されたと書いてますね。これが忍耐する者に与えられる慈愛であり憐れみだということを学ぶことができます。最後にこの御言葉を読んでおります。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ヨブが出会った神様の御臨在、そして神様が自分を愛してくださっているという、この愛がヨブを生かしたということができます。そして私たちもこの神の愛に生かされて、これからもいろんなところを通ると思いますが、この神の愛が私たちを支えるということを十分経験していきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、富について学ぶ機会を与えてくださり感謝いたします。目の前の出来事に右往左往し、またお金がなければ何もできないと思いがちな私たちに、そうではなく、すべてのものを与えて楽しませてくださる神がおられることを教えてくださって感謝いたします。この神様と共に歩み、必要を訴え、そして助けていただいて、神様が私を愛しておられることを経験しながら、この恵みの世界を前進して、再び来られるイエス様の前に立つことができるように、これからも祝福してください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。